はようございます、イクです。
おはようございます、ケイです。
というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
あのケイさん、
はい、
あのツイッターのおはようございます文化についてなんですって
はい、そうです。
だからたまに、だからそういう入り方をしたんです。
いや、そうね、そうね。たまに見かけるよね、だからそういうの。
あるね。
あれ、何の意味があるのかなと思って
た。わからない。
ボットかなって思うよ。
ボットっぽいよな、あれ。
ボットっぽいよね。いや、しかもなんていうかさ、あの、他の界隈ではあまり見かけない文化じゃない、あれ。
な。
うん。
YouTube の、
はい。
一部チャンネルで、
はい。
なんか、毎回朝更新するからそうなってるみたいなところは。いや、
それはだってその番組の都合上でしょ。
いや、違う、コメント欄がな。
はいはいはいはい。
っていうのはある。
ね、うん。あれやっぱあれなんかな、あの、朝礼の文化なんかな。
文化なんかな。ご安全にとか。
いや、そう。そういう系統のやつなんかなとか思いながら。
まあ、挨拶はあれですからね、ともすれば害悪ですからね。っていう持論があるんですよ。
あれでしょ？挨拶を強制するみたいな感じになるよ。
強制するっていうかさ、あの、なんていうか、挨拶という習慣があることで相手を攻撃する口実にもってこいなんだよね、これって。わかる？なんか。
いや、まあ、わからなくはない。
わかるやろ。なんていうかさ、はい、その、些細な、些細な言動にこう、なんていうか、上げ足取るのに超最適な文化。
どうし〇〇はみたいな、こういうことでしょ。
え？
どうし〇〇はこういう言動をしていたみたいな話。
ああ、まあ、そういう。
粛清してでも
な、みたいな。もっと身近な感じかな。
あ、そう。
うん。なんか、ともすれば良くないなって。
まあまあね。
あと、子供が挨拶してくるのは、あれは不審者対策ですよ。
そうですね。
つまり挨拶をされるということはそういうことですよ。
お前は不審だと
思って。お前は不審だって言われてるということですよ。
いや、それはでも子供が赤ちゃん関係ないでしょ。全員やるって言われてる。いや、子供が不審と思ったら挨拶しろなんて教えてないでしょ、多分。
いや、どうやろ。え、してんじゃないの。なんか俺そんなん聞いたんやけど、嘘かな。
いや、全員に挨拶せえって言ってるはずやで、多分。
あ、そうなの。
うん、そんなんだって、そっちで判断できひんやん、子供で。
いやー、それぐらいわかるやろ。
いや、だって怪しいおじさんについていってはいけないよってで、ね、ついていくやつがおんねんからさ、それは判断できひんって。
な。
いや、そう思う。いや、だから、なんか、大変、なんか、しかもさ、あの、なんていう、ちょっと一言つけるじゃないですか。おはようございます。今日は寝ないで、うんたらかんたらみたいなね。
あー、そうですね。
うん。ああいうのってほら、なんか、あの、上長が朝礼でやりがちなやつや。
あー、そうですね。
うん。なんや、お前、あの、あれかみたいな、あの、工場長気取りかよって、俺思ってんねんけど。下っ端じゃないのか、お前は、みたいな。
いや、でもな、会社によってはな、
管理職的な感じ。
いや、違うね。あの、持ち回りでやるとこがあるからな。
いや、まあ、そうね。なんか、管理職感を出してるのかなと思って。
ああ、そうですね。
はい。ようわからん。ようわからん。なんか、ああいうのを見るとさ、なんか、あの、そういう組織を思い出すからさ、やめてほしいなと思って。
あ、もう、なんていうか、個人で見ろよ、みたいな。
いや、そうね。ちょっと嫌な気分になる。個人的には。
俺はそんなところにはいたくないんだって。
そう。なんかその、なんていう、会社組織を感じるというかさ。
わかるわ。もう僕もなんか最近つくづくそう思ってるから
。ねえ。
ねえ。
いや、一言物申したいなと思う、それ。何の必要があってやってんのこれっていう、その。なんだ自己顕示欲かって。
だから、挨拶って危険やぞっていう。
いや、そう。
僕ら言っていきたいよね。
そうね。一体誰に対して挨拶してんねんって。あの、ツイッター上で。
いや、とにかく危険やねん、ほんまに。なんていうか。
ね。
ね。
ようわからんなと思って。
まあ、そんな。
誰が始めた
の？そんなひねくれ者の楽園会ですけど。
はい。はい、
誰が始めたんや。誰やこんな。
誰が始めたんやって。
まあ、ツイッターってまあ、そういうもんじゃそういうもんなんやろうけど。
まあまあまあ。
もともとその、なんていうか、そんななんか意味ありげなことを書くような場でもなかったわけでっていう。
そうね。まあそうですね。
な。でさ。
はい。
なんかこれもツイッターでなんかたまたま流れてんの見て、そういえばどうかなって思ったんやけど。まあこれもあの、第二のキノコタケノコ戦争の様相を呈する可能性があるので。
はい。
非常に危険なんですが。あの、マクドのチキンナゲットのソースってどう思う？
ああ。
ちなみに。
はい。
まあ、まあ単純にどっちかって、どっちか一個だけ選べって言われたら。
うん。
バーベキュー派なんだよね、俺。
ああ、なるほどね。気分や、俺。
え？
俺気分。
あ、気分。
うん、気分で選ぶ。
ああ、気分。
その時になんていう
どっち派とかではないっていう。
うん、そうそう。どうしようかな。今日はどうしようかなみたいな、そういう感じ。
あの、日和見主義。
日和見でもなんでもないでしょ、別に。
それしか何かで決まってるわけではない。
いや、そう、それしか食ったあかんみたいなルールないわけでしょ、別に。誰に強制されてんねん、それっていう話になる。いやだ
から、なんか、え、なんかあの、マスタードじゃない、ヒソヒソみたいな、なったら、あ、マスタードですってなるし、バーベキューじゃない、ヒソヒソみたいになったら、あ、バーベキューですってなるっていう。
いやいや、その、飯頼むの、人頼みだから気にせえへんでしょ。さあ、しかも、その、ソースの選択なんて。
さあ、そこなんですよ。まあ、ね、本当、ほんまのことを言うと、僕はあれやけどな、最近あの、
両方くれ、みたいな。
いや、あの、ポテ投げ特大とか頼んでもらう。
はいはいはい。
15個入りで来るから、
はい、
ソース3つ選べって言われるやん。
そうそうね。だから、
バーベキュー2、マスタード1の割合でお願いしますみたいな感じで頼むねんけど、
はい、
いや、なんか、どうなんかなと思って。いや、なんか、マスタード派が世の中の多数派みたいやから、ちょっとこれは。
ええー、そうなん？ラッシュ少数派やと思ってた。
あの、なんか、こう、マスタードしか勝たん派閥が。
へ
え。ふざけんなよ。いや、別にマスタードが悪と言っているわけではなくて、なんていうかな。あれやなと思って。いや、でもバーベキュー俺は好きなんだけどなみたいな。
まあね。どっちも美味しいと思うけど。
いや、そうやね。だから別にマスタードが嫌い
って言ってるわけではない。いや、そうね。いや、だから別にそのマスタードが、こそ思考であるみたいなのもよくわからんっていうか。
いや、そう。
まあ、どっちかといえばどっちが好きみたいな話はあるかもしれ
ん
けど。
うん。
あれですね。やっぱりみんな、はい、この世の中はみんなあれですね、あの、言論を二分したくてしょうがない、ね。
そう。あの、人類はもう分かり合うなんてことは永遠にないんだなって。でさ。
はい。
あの、ジムなんですよ。
うん。
ジムの話題が出るということは、まあ、行ってるっていうことだと思ってくれ。
はい。
いやね。こないださ、夜行ったら。
はい。
初めて人に会って。
おおって。
ちょっとびっくりして。人に会ってびっくりするジムってなんやねんっていう感じやけど。どういう状況やねんっていう。感じではあんねんけど。いや、そしたら、人に会ったはいいんやけどさ、
はい、
そこのスタッフの人もいて、
はい、
どうやらパーソナルトレーニングっちゅうやつを、
はいはいはい、はい。
受けてると。
はい。
今なんか、これ、なんか俺がやりにくいなと思いながら横で。
別に構わへんやん、そ
う。え？いや、なんか、なんかすげえ、なんか、張り切ってらっしゃるし。
やるぞーって。
やるぞーっていうか、なんか、あと5回みたいな。
はいはいはい、はい。あと5回って言って、あとあれ5回やったらあと3回って言うやつやろ。
いや、そういう感じではないんやけど、なんていうか。
あ、そう。
なんていうかな、しごかれてんねん。いや、んでさ、こう。いや、なんかやりにくいなと思いながら見てましたっていう話。
いいじゃないですか、別に。
いや、いいんやけど。いや、なんかスクワットの、ダンベルを使ってやる強化スクワットみたいなやり方とか。ただめちゃくちゃきつそうでしたっていう。
いや、そらきついでしょ。
なんかあれ、なんて言ったらいいかな。大根引き抜くみたいな姿勢で。
はいはいはい。
あの、ダンベルを縦にもして、
はいはいはい、はい。
あの、太い側を持つっていうかな。
はいはいはい。
あの、玉の方を、
はいはい。
上の方を持って、
はいはいはい。
で、スクワットを、あの、なんか、10センチだけ上げるみたいな。
うわ、しんどそう。しんどそう。しんどそう。しんどそう、それ。
絶対それきついやんと思う。
ずっと負荷かかり続けるやつやん、それ。
うん、そうそうそうそうそう。
こう、上げ切ればその瞬間抜けるからさ。負荷が。
あ、上げ切らん。
上げ切らんくなったらずっとかかってるね。
なんか、ボヨンボヨンボヨンって。
なあ。腰言わしそうな。
って言って、なんか人と会ったらなんかすごいことになってるなって思って。
やっぱハードコアジムだった
な。ハードコアジムだったなって思った。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会 @gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね、まずお知らせ。
はい。
まさとしのジクサーいりませんかのコーナー終了ということで。
はい、早かった。一週間しかなかった。
別にうちに問い合わせが来たわけじゃないけど。
はい。
あの、終わりましたと。
無事
終わりました。あと。でさ、あの、ラムマウントあるじゃないですか。
うん。
ゴムが切れるんだよね。
ゴムっていうのがよくわからないけど。
後ろの、なんていうの？あの、ラムマウント X グリップの後ろに、
はいはい。
あの、なんか、板のゴムを切り出したような、あの、補強用の、うんバンドみたいなやつおるやん。
ああ、あの、落ちないようにするやつね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あれがブチって。
ああ、あの一回も切れたことないけど、俺。
あそう。
ああ。まあ、ブチブチ切る。何回切れた？
2 回。
ええー、その度交換してんの？
今はもうあれやで、安物の互換品に変えたけど。
そうだ、互換品なんてある
あるあるあるある。
ラムマウントとゴムの互換品が。
ラムマウント、まあ、形は全然違うけど、用途は一緒や。
へ
ー。ただ、余計切れるけどな。
あ、そうね。品質が。
品質っていうかな、なんかサイズがちょっとちっちゃいから。
ああ。
いや、多分な、俺の使ってる携帯がデカすぎるっていうのはあると思う。
ああ、そういう、許容範囲を超えてるんじゃない？
そうそうそう、超えちゃってる可能性が
ある。ああ、なるほどね。さあ、あれでしょ、あの、家なんか持って入ってる？一回一回。
いや、つけっぱなし。
だからじゃないの。
ああ、外に置きっぱなのが良くないと。
そう、あんなさ、なんか生ゴムみたいなやつ、もう一発でやられそうやん、紫外線に。
そうですね。
僕一回一回、あの、外して持って入ってるでいい。
ああ、そうしたら、
あれ、ともすればパクられるっていう話があるからさ。
ああ、治安が悪いと。
治安が悪いと。あれ、キュキュキュって外したら取れるやん。
まあまあ、そうですね。
ああ。しかも、まあまあ高いしさ。
いや、まあまあまあまあ。
パクられると。だから、一回一回僕は家に持って入ってます。
はい。
うん、だから切れない、ね。
なるほど。
まあ、紫外線でですね、多分。
紫外線と、まあ、あれか、あの、オゾンなんとかとかいうやつか。
はいはいはい。外気にさらしてるから。
うん。まあ、ちょっとそこは考えますわ。
はい。家に持って入るという、ライフハックで。
ライフハックでね。
はい。乗り切れるんじゃないかと。
わかります。ま
あ、それでも消えるんやったらデカすぎるってことや、携帯が。
いや、なんか、極論輪ゴムみたいなもんでもええんちゃうんけ、これ、と思ってさ。
まあ、落ち止めなわけですからね、別に。
なんかこう、タスキ状にさ、こう、なんていうの、
はいはい、
くるっと一回ねじって、こう、
あの、止めとけばいい。
なんていうか、あの、対角にこう、ポンポンって止めといたら別に、落ちはせえへんし、
うん、
それが嫌なんやったら、もう一本輪ゴムを追加して、さらに対角で止めとけば、いいんかとは思うけど。いやー、まあ、そんな感じでね、まあ、 まあ最近は多少バイク乗るようになったね。
あ、そう。
うん。
まあ今しか乗るときないから
ね。そうね。あ、そうそう。あと、これ予定ない話だけど。
はい。
こないだね、あれしたんですよ。あの、アドレス V125 の。
はい。
ベルトを変えたんですよ。
はい、ああ、はいはい。
ドライ、
自分でやったの？
いや、もうさすがにそれは。
そう、あんなんやるのめんどくさいでしょ、自分でやる
の。あのね、やるにしても。
はい。
あれやろうと思ったら、プーリーを抑える工具がいんねん。
ああ、プーラーがいるってこと
ね。プーラーじゃなくてね、あれなんて言うんやったかな。なんて言うんだっけ。なんか、
フライホイール抑えるやつでしょ？
え？
フライホイールみたいなやつ抑えるやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう。なんかそう、抑え、はい、工具みたいなのあんねんけど、うん、それ買ってまでやるかっていう。
それ、今回やって、じゃあ次いつやねんって話だよね。
そうそうそうそう。そうだって1万キロ以上先の話だし。
ああ、そうそうそう。それまでこれ乗ってんのかどうかわからんみたいな話
だ、ね。そう、だってアドレス買ってさ、
あ、
あの、メーター見たら、
はい。
今2万6千キロぐらい。
全然乗ってないよ。
いや、そう、いや、頻度は高いけど、距離全然いかんから。
はいはいはい。
あの、なんていうの？あの、だって、最初になんかオイル変える、その、買った購入当初の状態で、
うん。
次はオイルを変えてくださいのステッカーが貼ってあったんですけど、
はい。
まだ残ってるんですよ。2万600キロで変えてくださいとか書いてあるのか。
はいはいはい。
ってことは、まあまあ8000キロも進んでないかっていう。だってあれ買ったのいつや？
だいぶ前でしょ。5年以上前。
いや、5年は経ってない。
経ってない？
うん。だって今の家に住み始めてから買ったもん。
あ、そっか。
いつやこれ。2018年
か。3年ちょっと。
2018年、うん。やから、あ、そっか、ちょうど3年ぐらいか、今で。で、いつやねんって話やん、そんな。
まあね、次使うのが。
うん。
店でやった方が早い。投げた方が早い。
で、工賃6000円とかやろ？
はい。投げた方が早い。
その工具自体が6、なんぼやったかな。で、3000円ぐらいはするはず。
うん。
まあ何でも自分でやろうっていう思考は良くないっていうことに、まあね、あの、はい、最近になって気づいたんで。
はい。
だから、もう丸投げで、お願いしました。合計でね、何倍やったかな？ 1 万5000ぐらい。
うん。
ちょっと変わったな、なんか。
あ、そう。
なんか、その、変速がスムーズになった感じがするっていう。
パリッとした走り。
パリッとした走り。
はいはい。こう、もやっとした走り。
そうそうそう。パリッとした走りになったなっていう気はするけど、まあ、そんな劇的には変わらんわな。
まあね。そんな痛んでもなかったでしょ、多分。そこまで。
いや、まあ、変えたらいいんじゃないのっていうぐらいは減ってましたねっていう。
ああ、そう。
開けた結果ね。
うん。
まあ、でもそれ開けなわからんからな。
開けなわからんわ。
ただなんか、なぜかプーリー周辺が妙に錆びてんのが気になるって言ってたけど。
ああ、
どこか水。理由はわからないけど。
どこか水入ってんじゃない？
いや、言うってな、疑いがあるのはな、正直、俺の住んでるとこって割と
場所が
海沿いだからな。どうしようもないんじゃないのかっていう。
まあね。
いや、ただ、今のところ問題はないって言ってた。
うん。
まあ、それぐらいかな。で、Kさん。
はい。
壱岐に行ってきたんですって。
はい。壱岐島に行ってきました。
はい。
お友達の二郎さんが。
あ、友達の二郎氏と。
はい。岡山に住んでた頃にね、お世話になった二郎さんが。はい、休みを取って、この辺に来てるということで。来てて、対馬に行ってたかな、ずっと。
ああ、はいはい。
ああ、で、対馬に行って、まあ、帰りしな、壱岐に寄ると。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、壱岐でキャンプしてるから、もしよかったら来てっていう話になって、じゃあ行くってなってさ、行ったんですよ。うん、金曜日、日付が変わって、土曜日の12時20分発の船で。
ああ、はいはい。夜のフェリーでね。
はい。はい、それを逃すとね、次、土曜日の、何時なのかな。土曜日の9時とか10時とかなのかな。 で、着いたら土曜日の、3時とかになるんだよね。
ああ。
全然なんか時間ないやん、もうそうなったら日曜日帰らなあかんのに。
そうですね。
ああ。ってなって、まあ、そういう船を選んだわけですけど。まあ、天気が悪くてね、その週は、ずっと。
ほう。
なんかあの、冬みたいな、冬の日本海側みたいな天気だったね、ずっと。晴れて、はいはい、晴れてたなと思ったらいきなり雨降ってきてさ。
はいはい。
で、またしばらくしたら晴れてきて、またしばらくしたらまたすぐ雨降ってくるみたいな。なんか冬の、うん、冬の日本海側みたいな感じ。
はい。
まあそれは、あの、それは雪なんやけどな、そっちの、その場合は。
まあまあまあ、そうですね。
なんか青空が見えてんなと思って、1時間ぐらいしたらまた雪がガー降ってくるみたいな。よくあるやん。そういう冬の天気でさ。で、まあ一応、荷造りもちゃんと準備して、で、まあ、トレーサーで渡ると、バイク、あの、フェリー代が高いんで。
はい。あの、ちゃんとゴミ屋敷と呼ばれないように。
ちゃんと、そう、あの、今度メイトをね。メイトをちゃんと、はい。今回、あの、写真、今、あの、打ち合わせのやつ写真つけてるけど、今回ちゃんとゴミ屋敷じゃないでしょ。
うん、ちゃんとしてますね。
はい。
なんか、この高さ大丈夫かよとは思うけど。
そう。言うほど高ない、言うほど高ないけどな。自分の、あの、頭よりかは下にいる。
ああ。
感じ。では、まあ、二台にあのね、アイリスオヤマのホームセン箱を乗せて、その上にドライバッグを乗せてると。左右に振り分けバッグをつけてっていう感じですね。
はいはい。
で、まあ、家からフェリーターミナルまで、まあ、15分ぐらいなんで。
めっちゃ近いでしょ、確か。
うん、近いよ。だって、福岡市内に住んでるからさ。
お
う博多港から出るからね、船が。
はいはい。
はい。すぐ着くんですけど。すぐ着くなと思って油断してさ。バイク、あの、油断して何も着ずに出たら、雨またブワーってきてさ。
ああ。
その15分でずぶ濡れになるっていう地獄を味わうけど。マジかよ、ぜ、いや、そんな。
うん、なるね。
まあ、とりあえずね、それで、12時発の船に乗って、向こう着いたら夜中の3時ですよ。
ああ、3時について何、どうできんの？なんかあんの？
いやいや、だからとりあえず、あの、先遣隊でジローさんが行ってくれてるからさ。
あはいはい。
あの、キャンプ場行って。
はい。
で、キャンプ、あのテント立てて、寝ると。とりあえず寝ると。
うん。3時から、まあ、3時から設営ってなかなかないよな。
そうそうそう、3時から設営して。まあだから簡単に、あの、設営できるドームテントを持ってたんだけど、すぐ設営できるように。
うん。
まあパパッと設営してね。で、まぁ、あ、ちょっと休憩しがてな、まぁ、あ、まぁコーヒー飲んだりとかしたけど。
はい。
まぁ、あ、ちょっと寝ますわ、つって寝て。
あまぁ、あ、寝んとね。
ああ。まあ、船の中でも寝てるから、まぁ、あ、多少寝てるよね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。フェリーやもんな。
そう、フェリーが乗った瞬間に寝れるから。しかも、なんていうか、あの、乗客がまぁ、そんな時間が乗客少なくてさ。全然乗ってないから、あの、なんていう、一区画使い放題みたいな状態にしてくれてて。
うん、
ちゃんとあの、布団まで敷いてくれてたの。
はい。
布団と毛布みたいな。
ああ。
もう寝てくださいと言わんばかりの。
まあ、それはそうやろうな。起きてろとはなかなか。
まあまあね。まあ、翌日、朝になって、
あの、はい、
まあ、先に入って、あの、設営してくれた二郎さんのこの、あの設営場所みたいな写真あるじゃん。
はい。
キャンプファイヤースペースをあの一人占めして、
ああなかなか
タープをこう張ってね、タープをこうスクリーンにしてなんかあの人幕みたいにして設営してくれた、まあ、ここをホームベースにしていろいろ休憩したりとかしたわけですけど、
はい。
でこの大キャンプ時代においてさ、
はい。
あのまだ離島にはまだ大キャンプ時代の波が及んでないらしく。
ああ。
あのね、ゼロ人でしたよ、ずっと。
あれやな、あの、なんか、あの、シビライゼーションやってたらさ。
はい。
あの、ハワイのシナリオとかやってると。
はい。
あの、ハワイでは長く、あの、ヨーロッパからその、持ち込まれるまで鉄というものが存在しなかった。存在しなかった。みたいな、そういう話ですよね。
まあ、そうかもしれんね。まあ、金曜日やったっていうのも、まあ、そのスタートが金曜日やったっていうのもあるし、
はい。
で、よく明けて土曜日も、一組だけかな？車でキャンプに来たの一組。 だけ、はい。他いないっていう感じで、素晴らしい。
うん。
まあ、それはね、だって、船で渡ってキャンプしようって言ったら、車で船で乗せたら、まあまあ金かかるしな。
まあ、そうですね。
ああ。
そうか、車があれやもんな、持ち込むのが。
そう、車持ち込むのが大変からね。で、なんか、後でその島の人にも、なんか、話聞いたけど、島の人はなんかそんなキャンプせえへんみたいな話もあるし。
うん、せえへんやろうな、そら。
うん。バーベキューとかはよくするけど、別にキャンプはそんなしないんですね、みたいな。
家あるしねって。
そう、家あるしねって。いや、それ誰もそうですけど。で、まあ、バイク乗って、
うん。
まあ、島を観光しようと。で、まあ、壱岐って、まあ、結構昔から多分人が住んでるっぽくて。
ああ、でしょうね。
場所的にもね。
うん。
なんかあのね、中国との交易路にあるじゃん。
はい。
もうだから、あの神社がやたら多いね。
ほうほうほう。
離島の、離島にかついて、なんか神社がものすごい量があってさ。
はい。はい。
で、まあその中でもその、おだけ、めんだけ、男だけ、女だけって書いて、まあなんで、まあなんでも二つ並んでたらね、あの、夫婦にするか親子にするじゃないですか、大体。
まあ、当人たちがどう思ってるかはともかくね。
当人ってどういうこと？
いや、その、うん、その、呼ばれてる方はどうか知らんけど。
ああ。その、おだけ、めだけっていうののところに、その、おだけ神社っていうのと、めだけ神社っていうのがあるんです
ね。はいはい。
うん。で、まあそこに、なんかその島の人に聞いたらそこがおすすめだよって言われたらしくて。
ああ。
まあじゃあ、あまあじゃあ行ってみようかなって言って、おだけの方に行ったら、あの、神社の社務所みたいなところになんかカフェがあってさ。写真にも置いてありますけど、お宮カフェっていうのがあって、で、そこで売ってるのは、あの、ジンジャーエールが売ってるっていう。
悪質なダジャレですね。
悪質なダジャレ。ジンジャーエールじゃなくて、ジンジャーエールが売ってた。
ほんまにエールやったら面白いのにな。
え？
ほんまに
エールじゃない。ビールじゃないよ、もちろん。
うん、いや、だから逆に、あの、ほんまに、はい、ほんまにエールやったら面白い。
エールってビールって意味なの？
ビールの中に、
はい。
エールっていうのとピルスナーっていうのが
あって、はいはい、あるよね。
普通に酒屋とかで売ってるのはピルスナーやね、ほとんど。
はいはい。
エールっていうのは、
アイリッシュってことでしょ？
あの、古い形態。は、なんか発酵の仕方が違うとかなんかそんな。
はいはいはい。で、いや、まあよかったらどうですかってそう言われたんやけど。
はい。
で、あ、なんか朝からそう、なんか冷たいジンジャーエールは結構きついなと思ってたんやけど、二人で。
うん。
でも、よくよく見たらホットがあるって書いてあったから、じゃあ、どうやって。ホットのジンジャーエール。
ああ。
いただきました。
なんかあの、ハリーポッターに出てくる飲み物みたいな。
あ、そう
なんかそんなん出てこへんかったっけ。
いや、俺ハリーポッターほとんど見てないから、
ね、わかんないけど。バター、何やったっけ、バターなんとかっていう。
はい。そう、あれでしょ、ビールみたいなやつでしょ。
ああ、そう。
あの、USJ とかで売ってるやつじゃない。
そう。
口に泡つくやつ。
それ。
はい。で、そこの、あの、おだけの、その神社の横に展望台みたいなのがあって、そこに登ると、島が一望できるっていう。
なるほど。
はい。で、まあ、その後、目だけ神社っていうのも行って、まあ、そこは特に、言及するべきものはなかったんで、まあ、とりあえず行っただけなんですけど。
はい。
で、その後、まあ、島をこう、ぐるっと回ってたら、あの、旧日本軍の見張り所みたいなのがあるっていうのがあって、
ほう。
で、行って、その、コンクリート作りの、その、見張り所みたいなのをこう見るっていう。
へぇ。
まあ、そうこうしてるうちに昼になって、まあ、とりあえず昼何食うかみたいな、魚でも食うかっていうので、魚が出てきそうなお店に行ってですね。
はい。
刺身定食を。結構豪華でしょ、これ。サザエとかがあったりとか。まあまあ、エラーしたんですよ。
拡大の仕方がちょっと待って。ああ、はい、はい、はい。見ました。ああ、まあまあ、ええ値段ですか。
うん、3000円ちょっと。
あ、結構すんな。
まあまあ、あの、キャンプしてるし、いいもんでも食いましょうよ、みたいな話になって。で、まあそっからなんやかんや、あの、温泉入ったりとかしながら、回って、海に向かっ ってる地蔵、海に向かってて海に立ってる地蔵みたいなのがあるっていうことで、行ったんですよ。
はいはい。
原ほげ地蔵だったかな。
ほう。
これあの、
確かにあれですね。海の方向いてますね。
うん。これ海の方向いてるように見えるけど、実はこっち向いてるのよ。陸の方。
あ、そうなんや。
そうなんや。ただ顔と、
はい。
顔と胸ぐらいまでこう隠れてんのよね、全部。
ああ、はい。
で、その胸ぐらいのところの、胸のところに穴開いてんのよ。
ほう。
穴が開いてるらしくて、見たらあかんねんけど、見たらあかんっていうか、見てないんやけど。
はい。見たらあかんねん。
でそこに、その穴に、なんかその、お供え物を入れて、
ほう。
で、こう、あの、潮が上がってくると、これ沈むんやって。
ほう。
頭のとこぐらいまで。
ほう。
頭のぐらいまで沈んで、その胸の中にある、その、お供え物が流れるやん、外に。
うん、流れるわね、はい。
うん。で、要はそれで、なんかその、お供えするみたいな。
はあ。
そういう、そういうシステムらしい。その、
なるほど。
海難事故で亡くなった人とか、
ああ。
あと、なんかその、大量祈願とか。
ああ、なんか、うん。
そういう、なんかこう、海への、こう、なんかね、お供え、海への信仰みたいな。
はいはい。
の、で建てられたと言われているが、詳細は定か、なんか、なぜ建てられたのかは分かっていませんみたいな。
ああ、なるほど。あの、文献は残っていないみたいな、
ね。そうそう。ただ、なんていうか、ただ一つ分かっていることは、これを陸に上げると災いが起こるということだけは分かっている
ん
だって。
ああ、なんかそういう、そういうやつな。
ああ。だこれも、だから、なんていう、今置いてあるところは、すごい、あの、整地されたコンクリートの上に置かれてるんだけど、何回も場所は変わってるんだって。
ああ。
何回も場所はその、変えてるけれども、その、陸に上げても置いとくと、なんか良くないことが起こるのは間違いないらしい。
で、なるほど。
うん。で、まあ、その日の晩飯、キャンプ飯、じゃあ何しようかなって言って、まあ、肉が食いたいという話になって、
はい。
で、壱岐は、ね、壱岐牛っていう、地元の牛があるね。
うん。
で、だからそれのステーキを食べようみたいな話になって、お肉屋さんに行ったら、あの、英語ランクの肉しかないって言われて、サーロイン。
ほう。
マジかみたいになってさ。でもまあ。
あの、なんか、バチクソ高い感じが
する。いや、そう、マジかって。でも肉食いたいか肉食うかみたいな話になって。
はい。
このパック、あるじゃないですか。写真で置いてあるこのパック。
あ、この一番上の写真ね。
一番上のお肉のパックあるじゃないですか。
はい。
これ570グラムあって。
あ、これクイズ大会ですね。
うん、いくらすると思う？
570グラムやな。
はい。
な、一バッグ、6000円。
8000なんだ
よ。おー、高え！
8000、4、500円くらいしたんかな、確か。
うん、うん。
でもなんかその、ジローさんに聞くと、この A5 ランクのその、ステーキをさ、店で、食ったら、
うん、
まあ一人2、3万はすると。
まあそれはするやろ
う
な。
うん。まあだから8000は安いっていう話になって。
その理屈は正しいのかってちょっと疑ってまうけどな、それは。
いやまあまあね。
なんかそれでもあれや、なんか腕込みみたいなとこあるやん。
いやまあまあ、ただ、はい、今回その有力な味方は、
まあ有力な味方がおるから。
うん、これ有力な味方はそう、二郎さんは、あの、元その料理人っていうか、料理自信に行き。
はい。
なんで、そのうまいこと調理できると。
うん。
で、その焚き火で、まあこうなんか、まずこう、味をつけてさ、こう、胡椒とかで、肉に。
はい。
で、ちょっとそれしばらく寝かせて。で、アルミホイルにこう入れて、焚き火からちょっと離して、こう、なんで、その焚き火の上の方に置くみたいな。
はいはい。
それでしばらくこう、温めて、ひっくり返してってやって、で、まあちょっと火が通ったなっていうぐらいで、しばらくまた寝かせるみたいな。
うん。
ことをしながら1時間ぐらいかけて調理をして、この、切ったこの断面ですよ。
ああ、これね。
ああ。まあそうでしょ、これ。
あれやもんな、なんか、ローストビーフみたいになってるもんな。
そうですね。中がちょっと、 レアで残ってて、
はい、
っていうような感じのこう焼き上がり具合で、
あの真のバーベキュー
ああ
かもしれない。
ああこれね、僕正直あんまりそういい店で飯食ったことあんまなくてさ、
ほうほうほう。
まあ確かにそのステーキハウスなんてあんまり行かんしさ。
まああんまり一人で行くのはどこでもないしな。ああ
そうそうそうそう。いやこれめちゃくちゃうまかったよ。
うん。なるほどね。
ああっていう、まあ、すごくいい思いをしました。
はい。
で、まあ、翌日、日曜日なんですけど。
はい。
まあ、キャンプ場が、海っぺりにあるんですね。
はいはい。
海っぺりの、ちょっと、崖の上みたいなところにあるんですよね。キャンプ場が。
うん。
で、まあ、一応浜の方にも降りれるようになってるみたいで、なんかそのキャンプ場のその横に遊歩道みたいなのがあって、そこをなんかうろうろしてるおじいさんに話しかけられて。
はい。
その下をずっと降りていって、浜ずっと歩いてたらなんかお宮さんみたいなのがあって。
はい。
なんか宝くじとか当たるご利益があるから行っとけみたいなこと言われて
さ。すげえな、厳正利益にまみれた。
そうそうそう。
宗教行為ですね、はい。
ああ、マジっすかって言って、で、こう。浜を降りて、歩いていって、結構断崖絶壁みたいなところをこうね、歩いていくんですけど、で途中、岩の穴みたいなところを通り抜けないといけなくて、中腰で穴を抜けて、まあ行って、結局いたのが毘沙門天かなんかがいたのかな？
ほう。
で、まあそこでお祈りして、またこう帰ってくるみたいな。のをして遊んでました。
なるほど。
うん、一応なんか途中でなんか落石のために立ち入り禁止とかやってんけど。
ああ。
そのおじいさんに聞いたら、いや別に立ち入り禁止とか言ったら行けるから行けって、みたいなこと言われてさ。マジ大丈夫だよなと思いながら言ったけど、まあまあ、確かに途中ちょっと道が荒れてるところとかがあったりしたけど、まあ行けると。うん
で、よく、まあ、この、よくない行い。
いや、そうそう。いや、でも、その地元のおじいさんが行けるって言うからさ、行けるから行ってこいって言われてさ。
行けると言っていいは違うのではって。
で、そのおじいさんっていうか、そのおじいさんも含めて、その遊歩道になっているところがさ、どんどん上から人が降りてくんねんけど、
はい。
帰ってけえへんのね、みんな。
え？
で、
ああ
いや、だからその帰ってけえへんっていうことは、そのどっかに抜けられる道があるねと。
ああ、なるほど。
うん。いや、そこ行って、その戻ってくるんじゃなくて、ずっと抜けていけると。だから、そのずっと抜けていったら、僕たちはその、キャンプ場に戻らないといけないから戻ってきたんやけど、そのずっと歩いていったら、なんか、手前の神社みたいなところに出るようにはなってるみたいな話をされてた。
ほう。
で、ああ、だからみんなあれか帰っていけへんかったんやなと思って。
なるほどね。
うん。で、こう浜なんで、結構なんていうの、ゴミとかさ、こう、波打ち際に打ち上げられてて。
まあ流れてきますわな。
うん。で、その中に結構木、流木とかも結構落ちてんのよ。
うん。
で、そう、流木を上に担いで持って上がってきたら、薪に使えるっていう、そのまま。
ほう。
っていうのがあって、いや、薪いらずで、楽しめましたっていう。
なるほど。
で、せっかくちょっと神社がいっぱいあった一期なんですけど、あれ持っていくの忘れて、御朱印帳をね。
ああ、はいはい。
ああまあそういうの知らんかったからさ、全然。キャンプすることしか考えてなかったんで。まあ今度は、御朱印帳を持って、御朱印巡りみたいなのできるみたいなんで。まあ行ってみようと思いましたと。ね、で、フェリーターミナルのなんか観光協会、みたいなのを眺めてたら、なんか離島カードなるものを配ってるっていうのが書いてあって、
うん。
役場までバイクでわざわざ行って、その離島カードをゲットして帰ってきました。
なるほど。カード。
はい。
カードで社交心を煽っていくスタイル。
社交心を煽っていく。
ということです、ね。
これでも後から調べたら、なんかそう、離島カードの他の離島はなかなかレベル高い離島とかもいっぱいあるから。
かこれ
いや、そうそうそう、そう、うかつに行かれへんや、これ。レブン島とかあるんですけど、みたいな。無理やろ、そんなとこ行くんっていう。まあね、あれですよ。 原付やったら、
はい。
福岡の博多港から、人間入れても一人、片道3000円ぐらいで行くんですよ。
ああ、安い。
うん。で、行って帰って6000円ぐらいなんで、で、しかもそれぐらいで、向こう渡れば、キャンプは、ガラス機のキャンプ場でできると。なかなか、こう、いい島を見つけたんじゃないかっていう気がしております。
なるほど。まあ、今後のちょっと、なんていうか、
はい、
こう、観察というか、まあ継続的に。
そうそうそう。ちょっと、
行こうか。
行きたいなと。はい。
なるほど。
思っております。またちょっと真冬が来たら今度、キャンプしんどくなってくるけどね。
まあね。
まあそんな感じの息でございました。
はい。
ステーキごちそうになったジローさん、大変ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集してますんで、ぜひお願いします。
はい。
で、あれですね。またなんか、あれ。iTunes のレビューとかを書いていただけると嬉しいです。
はい。よろしくお願いします。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。